しりとりペンネーム。先週は20世紀のラッキーファームから来ていただきました瀬古ともしさんでしたね。三重県鳥羽市に当時お住まいだったと思います。なので今日は瀬古ともしさんの氏もしくは字から始まるペンネームのご紹介です。氏もしくは字、氏いましたね。氏、今週は省略してまべまぼさんです。まべまぼさんも懐かしいお名前と思われますよ。ちなみに省略しなければまばまびまぶまべまぼさんです。省略してまべまぼさんです。なので来週はぼもしくはほもしくはぽから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど、
ノープロブレム。
中川ラッキーファームプラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。こんばんは、中川明子です。あれ、こんな始まり方だったっけ。いつも21世紀に帰ってきましたラッキーファームプラス、もう第5回ですよ。あっという間だった気もする。第5回まで、皆さんの世界線では今日は、配信スタートの今日は3月29日ですかね。第5回の配信、3月29日といえばもう桜も咲いている頃でしょうよ。私の今いる世界線では冬なんだけどっていう日だよ今日は。雪降るんじゃないかっていうぐらい寒い、冬に逆戻りしている、そんな世界線からお送りしています。今日もだいたい30分、最後までよろしく。フレックスファーム。さてさて、今日は3月29日ですね、皆様的には。ということは、3月19日にありました火中やわからもう10日も経ってるんですね。私的にはつい最近のことのように思うのですが、火中やわね、夏木りおさんと私の怪談朗読ツイキャス、聞いてくれた皆さんありがとうございます。こちら2週間アーカイブが残っておりますので、まだ間に合うので、もし聞いてないよっていう人がいたら聞いてみてください。私普段着ない服を着ております。これはもう2週間経っちゃうと完全に消えてしまうので、見るなら今よ、見るならっていうか、怪談を聞いてください。オリジナルのね、怪談がの、語られています、私とリオさんによって。さて、19日にその配信があって、ツイキャスもアフタートークは生放送、生配信だったんですけど、さて、会議は私連れ帰ったのでしょうか。会議を連れ帰っているとしたら今ですよ。この番組中に何か起きたらそれは会議です。さて、なんかね、いろいろありましたね3月中に。先週、先々週かお伝えしました NHKFM 京都の謎はすべて解けた、木林真の推理クイズ、聞けたよっていう人いますかね。FM 京都聞けない人も、ラジルというアプリですか、ラジルラジルで聞けます。これもね、これはね、4月13日まで聞ける、4月13日の午後12時まで聞けるということなので、聞いてみてください。私謎解きに挑んでおりますし、ラジオドラマを聞いて謎を解くっていうね、 シリーズなんですけれども、ラジオドラマにも参加しています。おや、ラジオドラマに参加しているということはもう謎は分かってるんじゃないのって思うかもしれませんが、毎回私は自分のセリフしか知らされていない、もうね、怪文書のように黒く塗りつぶされた台本を渡されるんですよ。めっちゃ黒く塗りつぶされてて、ところどころにみゆきのセリフがあってね、そのみゆきのセリフだけを私は演じるんです。すごい難しいと思いません？だってはじめちゃんがこんな風に喋ってる、なんか言い方ね、言い方に対してみゆきが返すみたいに喋れないんですよ。だから一つのセリフに対して何パターンか言い方を変えたりしながら読んだりするんですよ。そして当日それを聞きながら推理をするっていうね、まあ私が一番楽しんじゃってるんじゃないかっていう企画なんですが、これは今までにもやっていて、今回で6回目だったかな。でもね、次いつあるかわからないので、ぜひ聞いてみてください。ラジルラジルで検索すると、放送日が3月の15日だよね。3月15日の放送日で検索して、番組タイトルはね、今日この頃、今日って京都の今日ね、にこの頃はひらがなで、そういうね、枠なんですよ。千野さんがやっていらっしゃる、金田一って言っても多分出てこないんだ。金田一っていう名前で検索しても多分出てきません。謎はすべて解けたっていうタイトルです。聞いてほしいです。だってね、もう何度も何度もっていうか6回目なんだけど、これが最後かもしれない、これが最後かもしれないって毎回思いながら撮ってるので、みゆきをやるのもこれがもうね、最後かもしれないって毎回思ってます。だっていつが最終回になるかわからないんだもんねえ。聞いておいていただけると喜びます。さて、先週お話ししましたよね、社長の目論見的な話を。ラッキーファームのね、オープニングエンディング、皆さん聞いててなんかこう素人っぽいなとか思っていたと思いますが、その通りですよ。素人である私が打ち込んだやつですからね、耳コピっていうんですかね、頑張ってやってみたんですけど、これをせっかくだからね、新しいオープニングエンディングをね、作ってもらえたらいいな、みんなと新しい思い出作りたいじゃんっていうことで、ラッキーファームといえばこの方、ダブルオーツの兄貴たちという方がいらっしゃいましてね、20世紀の頃からずっとお世話になっているんですよ。なので、ダブルオーツさんにまず詳しいお話をさせてくださいと久しぶりにご連絡させていただいて、初めて LINE でグループを作りました。すごい、知り合ってからもう何十年も経つのに初めて LINE のグループを3人で作ることができました、この21世紀に。そして今詳しいお話を、これこれこういう経緯で実はというお話をさせていただいている最中です。なので進展がありましたらまたここでお話しさせていただきたいと思います。そうなんですよ。ダブルオーツさん、安倍淳さん、武藤誠司さんというお二人は、20世紀のラッキーファームの時に40曲入りのアルバムというのを作りました時に大変お世話になりました。作曲、編曲でお世話になりました。あと私がソニーからね、デビューさせていただいた楽曲、アルバムとかでもかなりお世話になっております。コーラスでもじゅんさんは参加していただいてますし、そんなお二人に今回もお願いしたいなぁと思ってます。20世紀の頃って私よく東京、名古屋、大阪、福岡とかにちょっとライブでね回ったりしてたんですけど、中川あきこ ライブツアーみたいなのにも一緒に来ていただいたりしちゃって、ステージ上でジャンプしたり、いろいろジャンプそんな思い出があります。それが社長の目論みその1ですからね。まだありますよ、私目論みが。じわじわと、じわじわと明かしていきたいと思います。そうだ、あれよあれよ、あの話もしたよね。マーク、ロゴ、番組ロゴ、そうそうそう、番組ロゴ、これ何を模したものでしょうかみたいな話を2週間前にしたんですけれど、2週間前だっけ、いや先週かな。まだね、皆さんからのおはがきのリターンがないんです。そんなタイムラグがあります。来週あたりかな、来るのは。じゃあ今日もふつおたを読んでいきたいと思いますよ。まずはこの方、お名前銀つばさん、いて座大型、同じじゃん、私と同じじゃん。あっこちゃんこんばんは。ふわふわな1回目、ゆるゆるな2回目、そうだった。楽しく聞かせてもらいました。あっこちゃんのラジオに癒されてます。かつての放送はノイズがひどすぎて聞くのを断念しましたが、おー、今回は快適ですね。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。そうなの？あ、じゃあ、あんまり聞けてなかったんだね、20世紀の方はね。ノイズがひどすぎて断念してた、断念リスナーさんがいらっしゃいました。そうですか。じゃあ、昔のね、話とかもちょくちょくしますので、こんな感じだったんだろうなというのを想像しながら、21世紀ラッキーファームプラス聞いていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。次のお便りは、ラジオネームエディさん、 A 型、星座はビーフテビーフテ、食べ物の方、つまり、お牛座ってことですかね。職業、元薬売りの行政書士さん。過去本当って書いてある。本当、行政書士さんになったんだね。そっか。アッコ社長、ラッキーファーム復活おめでとうございます。この手のお祝いお便りは多く、競争率が高いとは思いますが、言わずにはいられない。いつぞや、ツイッターで、社長が返信してくれる企画の際、ラッキーファーム聞いてましたの私のコメントに対しての社長の懐かしいとお言葉を賜り、それが今こうして、ラッキーファーム放送時、社長の25歳カウントダウンを聞きながら、社長熟女になるんだとおののいていましたが、私も早40でも言わせてください、社長まだまだいけますよ。ありがとう、エディさん。そうなのよね。20世紀のラッキーファームでは、もうね、25になる時にすごいジタバタしてたんですよ、私。25といえば熟女ですね、みたいなリスナーさんにも言われてしまい、というのは、なんかさ、深夜のラジオのはがき職人の年齢層って結構若いみたいな話になりましてね。リスナーさんもう25を過ぎると高齢者リスナーって呼ばれるんですよ、みたいな話をしてて、嘘でしょ？高齢者って、そんなに若い人しか聞いてないんかい、みたいなね。そんな中で私が25を迎えるということになり、なんか、私高齢者なん？いやいや、熟女なん？みたいなね、追い詰められてたんです。でね、25なんて今思えばひよっこじゃないですか。25になるのに何をジタバタしてたんでしょうね。そうですよ、エディさんも早40ね。まだまだいけますよ。ありがとう。まだまだ行きます。どこに行きますよ。はい、次のお便りは、ラジオネームアルゴさん、 フレックスファーム宛てにいただきました。2回目も楽しかったです。あ、みんなだいたいあれだね、2回目を聞いておはがきを出すと5回目に読まれるみたいな感じかな。あ、もうちょっと早い時もあるかもしれない。2週間ぐらいのタイムラグの時もあるだろうと思われます。はい、2回目も楽しかったです。おはがきの冬眠って言葉が確かあったと記憶しているのですが、もはや化石の発掘状態じゃないかしらと思ってしまいました。これが中川社長のペースというものですね。どうかこのままで、とっても好きですよ。ありがとうございます。本当にね、あの昔20世紀のラッキーファームだった頃に、私皆さんからいただいたおはがきをいただいて読んで、これを読もうあれを読もうって言ってすぐ読むというのは、まあ、一連の流れであるんですけど、読みたいと思ったおはがきをその週に読めなくって、いつか読もう、来週以降に読もうと思って取っておくはがきってのがあったんです。それを、まあ、番組内では冬眠させるって言ってまして、冬眠のおはがきからこう時々引っ張り出して読んでたんですけど、いつしかこう番組が長く続くほどに、冬眠のおはがき、これいつ来たやつかなと思ってみたら、もう1年前来たやつじゃんみたいなこともありました。そんな冬眠はがきね、ありましたよ。ただ今このラッキーファームプラスで過去のね放送から皆さんのネタを紹介したりしてるんですけど、もはや冬眠どころじゃない、もう20年前ですから、化石の発掘状態じゃないかと。確かに皆さんのね、化石を埋もれていたのでしょうかね。私は掘り出しますよ。化石を掘る人、化石を掘る人、化石を掘る人ってそういう職業なんて言うんだっけ、考古学者かな。考古学者って私の憧れの職業の一つでもありました、ありましたよねって今誰に同意を求めて、吉村作治先生とかさ、いいなーって思っていたよ。あれです、ジュラシックパークとか見てもね、なんだっけ、アラン・グラントだっけ、恐竜の骨を掘る人ね。考古学者だよね、あの人ね。いいな、考古学者。永遠の憧れだよ。そんな感じで皆様のおはがきを、おはがき?ネタを、化石の発掘のような気持ちで掘り起こします。めっちゃ楽しい作業ですけどね。もう、これからもどんどん、20世紀のあなたのおはがきが紹介されるかもしれませんよ。やめてーって思うかもしれませんが、読んでしまいますよ。次のお便りは、ラジオネーム、アルゴさんです。おや?さっきはアルゴさんだったけど、これ、同じ方ですよね?アルゴさんです。ラジオネーム、変えようと思います。しりとりペンネームで罪は出させません。アルゴさんにペンネームを変更するということ、お知らせでした。ありがとうございます。から始まるペンネームをね、これね、実はね、でもね、ラッキーファームってから始まるペンネームもいらっしゃるんですよ。まだね、21世紀のラッキーファームプラスにはから始まるペンネームの方は登場してないですけども、20世紀の方にはね、すでにいらっしゃるんです。ただね、あから始まるペンネームはとても多いのです。それに比べてから始まるペンネームはとても少ないです。なので、アルゴさんになったことによって、しりとりペンネームで採用される確率は格段に上がりました。上がりましたよ、アルゴさん。はい、次のお便りです。桜の季節ですね、ということで、お名前、安江健さん 野生犬さんありがとう。ラッキーファームプラスももう5回目ですね。その通りですよ。あなたのタイム感正しいですよ。このお手紙は第3回目の放送を聞いた後に書いています。なるほど。やっぱり2週間のタイムラグっていうのがちょうどいいのかな。第3回目の収録後の動画コメント冒頭では、ラッキーファーム第3回。カッコプラスなしとおっしゃっていますが、そうでしたか、そうでしたか。収録後のね、動画コメント。あれですね。なんて言うんだっけ。クラウドファンディングの、支援者の方限定の動画というのがありましてね。その冒頭で思いっきり、ラッキーファーム第3回って言ってたんですね。プラスですよ。このメッセージが届く頃は社長もそろそろ慣れてきた頃でしょうか。慣れているはずですが、どうなの。はがきと違って一瞬でメッセージが届く現在でも収録の日程の都合でタイムラグがあるなんて切ない、タイムラグが切ないと感じますが、でもちょっとだけ時間軸がずれているのもラジオっぽくて味があっていいなって思います。そんなわけでそろそろ桜の頃です。そして卒業入学の季節です。だから社長のグラデュエーションを引っ張り出して聞いています。まだ子供だった当時も好きなアルバムだったのですけれど、大人になってから聞くとどの曲も当時に聞いた時とはまた違った切なさをはらんでいることに気がつくことができて、やはりこれはとても素敵なアルバムだと思います。ありがとうございます。そうそう、歌の他にね、プロローグとエピローグで私の作った、ポエムを入ってるんです。このグラデュエーションっていうアルバム。これね、普通のラジオじゃないので、ではここで、グラデュエーションからお聴きくださいみたいにできないのが残念なのですが、もう20数年前に発売になった、グラデュエーションというアルバムがありまして、これソニーさんからじゃなくて、当時エアーズさんから出ている、私の事務所の、当時の、大先輩であるタラコさんがすべて作詞作曲をしてくれたというアルバムがありましてね。今も手に入るかもしれない。売られている気がする。うん、売られているのをこの前確認した気がする。もしご興味があればお手に取っていただきたい。本当にグラデュエーション卒業というタイトルの春に聞くのにぴったりなアルバムなんですよね。ごめんね、知ってる人しかわからないネタですけれども、ね、ここで聞いてくださいとも言えず、そうなんだ、あるんだ、みたいな感じですけども、そうなんですよ。ありがとうございます。まだ子供だった当時もって書いてある。そっか、子供だったんだね、あの頃。中学生ぐらいかしら。ひょっとして小学生だったりする。ねえ、もう20数年前だもんね。さて今日はね、普通歌をいっぱい読んでしまいました。あ、そう、本当はあれも話そう、これも話そうがまた来週になってしまうけども、一枚だけコーナーのお便りを読んでもいいですか？ OK が出ました。では、一枚読みます。このコーナーです。だってしょうがないじゃないのコーナーにいただきました。ラジオネーム、いちこ改め、ラージスさんです。乙女座と天秤座の狭間で揺れ動く B 型さんです。ラッキーファームが現役の頃、私のラジオネームはいちこでした。中学生の頃につけられたあだ名をそのまま使っていたのですが、あの頃は声優ファンの間でチャットやメール交換などをしていました。とある人とメール交換をしていた時、自分が男であることを明かしたら、相手に驚かれてしまいました。中性的な名前のせいで女性と勘違いさせてしまっていたのです。危うく女性ものの下着の話をするところだったそうです。だってしょうがないじゃない。そう呼ばれていたんだもの。はい、ありがとうございます。いちこさんだもんね。女の子だと思うよね。 でもいきなり女性ものの下着の話をするところだったんだね。そうね、あの頃はチャットとかね、あったよね。今もあるか。でも、あの、チャットとか、私すっごい緊張するから、ほとんどできなかった記憶がありますよ。チャットというもの。あのね、麻雀ゲームで、オンラインのやつね、すっごいドキドキしながらやってみたことがあるんだけど、チャットもあるじゃん？チャットしながら、麻雀やりながらチャットしながらってすごい大変だよね。私も、あの、オツですみたいなさ、簡単な文章しか打てなかったのを思い出しました。チャットね、メール交換。そうだよね。メール交換がギリギリ、なんか、そんな感じだったよね。あの、ネットのやりとり ?20 年ぐらい前そんな感じだったよね。はい、いちこさん。改め、今はラージスさん。ありがとうございました。もうあっという間にフレックスファームが、もう、23分も経ってしまいました。皆様からの、あの、コーナーへのお便りもたくさんお待ちしていますよ。ちなみに、だってしょうがないじゃないの他にも。かっ飛ばそう！まだ青春！青春だなと思った瞬間を送ってください。あと、ラッキーファームの思い出を尋ねて、20世紀のラッキーファームこんなだったなっていう思い出を送ってください。そして、ラッキーファームサルポポ村20年の歴史を捏造してしまう歴史捏造委員会へのお便りもお待ちしております。以上、フレックスファームでした。リラクゼーションタイム。落ち着きました。少し落ち着きました。ですね、ちょっと前にあの NHK のお仕事で京都に行ってきました。京都は前にも行ったことがあるけど、もう20年ぐらい前に一度行ったきりで、もうほぼほぼ京都初心者なんですよ。皆様の中には今京都に住んでます、京都に住んでました、京都の付近に住んでましたとかいらっしゃいますかね。京都って京都に住んでる人、あと京都に行ったことない人ね、あの印象がすごい違うんじゃないかなって思ったんですよ。私実は京都ってあのなんだかちょっと敷居が高いような気がしていてね、こう間違ったことしちゃいけないんじゃないかとか、ほら一元さんお断りとかさ、あのブブ漬けの話とかさ、何か失礼を犯してはいけない土地のような気がして、ちょっと敷居が高いような気がしていたんですよ、今までは。一回だけ行ったことあった時も、あのそんなに長居はできなかったので、龍安寺に行ったかな。そんなにたくさん観光スポットも、回れなかったんだけど、でもね、やっぱりあのちょっと緊張しながらみたいな失礼があってはならぬみたいな気持ちで降り立ったのを覚えています。でもね、あのそんなちょっと敷居が高いような気持ちもしていつつ、私の好きな小説家に、有栖川有栖さんっていらっしゃるんですけど、その方のシリーズで、あの、有栖シリーズっていうのかな。私の好きな江上二郎さんという探偵さんが出てくる、シリーズがあるんですけど、京都の大学のお話なんだよね。で、京都って大学の街じゃん？よく知らないけど、大学が多いんでしょ？で、大学生の、まあ、あの、 探偵さんのお話なんですけど、そうです、京都だから京都の言葉で書かれているので、あ、いいな、京都の言葉もいいなと思いながら読んでいました。そんな私の好きな探偵さんの出身地でもあると思ったら、ちょっと親近感も湧き、それで今回ね、改めて京都を訪れたんですけどもねまず京都駅にびっくりしたんです。知らなかったんです、あんな駅だって。みんな思い浮かべられますかね、京都行ったことないよっていう人、京都駅思い浮かびます？結構ね、現代建築なんだけど、私はめっちゃ気に入ってしまったんですよ。吹き抜けがすごいの。吹き抜けっていいじゃん。吹き抜けって。あのね、京都駅の、まず中に入ろうとするとね、外からやってくるとすると、京都駅の入り口、玄関口からちょっとね、中の吹き抜けが見えるようになってるの。中に広大な空間があるんですよ。それが見えるの。それがたまらない。たまらない。建築好きっていうか、建物をね、そういうの見て回るの好きな私としては、いい建物じゃーんって思ったんです。中に入るとまた広大な空間があるの。なんかね、建物だけど、なんていうの？自然を模したような、傾斜っていうのかな、なんかこう丘につながっているかのような、内装、なだらかな丘につながっていて、その小高い丘が両端に見えてるよみたいなイメージ、伝わってるかなでね、京都駅の上の方とかにこう回廊みたいな部分があったらしいんですよ。なんかね、なかなか見つけにくいスポットらしくって、その回廊部分に登るとちょっと京都タワーが見える場所があったり、意外とみんな知らないらしくて人が少ないんですって。穴場らしいですよ。そんな京都駅の話だけで終わらないつもりだったのに、時間が京都ね、私ある場所に今回一箇所だけ観光に行ったんです。でもそのある場所は、今回の謎はすべて解けたの、謎を解くとその場所がわかるっていうスポットなので、まだどの場所に行ったのかは言えないんですけど、とっても良かった。空気が違った。室内なのに、じゃない、間違った、外なのに室内みたいな空気感だった。ちょっとこれは改めて来週お話ししますね。で、全体的な京都の街の感想なんですけども、間違ってるかもしれないけど、なんかね、アミューズメントパークみたいな気持ちがしました。京都の街全体が、お寺とかその神社仏閣って多分昔の人にとってのアミューズメントスポットだった気がするのね。もちろんなんていうのかな、神社仏閣だからこう気持ち的には拝んだりする、上の方にね、ある上の方にある気持ち的にはこう上に向かって拝むような気持ちで行くんだけど、でもアミューズメントスポットでもあると思うんですよ。そんな気持ちがね、すごくしました。観光客が多いからかな、いつも観光客が溢れてるから、街の人たちもそういう気持ちでいてくれるみたいな、なんかアミューズメントパークのスタッフさんまではいかないけど、なんとなく観光客受け入れ体制みたいなのがあるような気がして、あ、街全体がアミューズメントパークのような雰囲気だなって思いました。そんな京都でした。リラクゼーションタイムもあっという間だね。また時間オーバーしてしまいました。以上、リラクゼーションタイムでした。 間です。だいたい30分いつもオーバーしてしまっているのですが、時間飛んでるんじゃないかっていう思うぐらい30分ってあっという間で、私も何オープニングアワーはしてたけど結局アワーはしたまま30分喋り通してしまいました。落ち着け。すべてのお便りの宛先です。私のツイッターのじゃなくて番組のツイッターの、ラッキーファームプラスの DM もしくは、人類フリーというホームページがありまして、アコジン人類フリー .com のラッキーファームのページがありますので、そちらに、応募フォームがあります。そちらにお寄せいただけるととても喜びます。よろしくお願いします。おはがきお待ちしております。30分今日のお相手は中川明子でした。それでは来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。